皆さんこんにちは。ディープダイブカンパニーへようこそ。
こんにちは。アシスタントの未来です。
今日は日本を代表する企業でありながら、その実態はグローバルプラットフォーマーへと変貌を遂げたリクルートホールディングスにディープダイブしていきます。
リクルートというと、スーモやホットペッパー、求人情報誌のイメージが強いですが、そんなにグローバルなんですか？
はい、未来さん。実はリクルートは世界60カ国以上で、月に 3.5 億人もの求職者を集める巨大な HR テクノロジー企業群なんです。2025年3月期の連結売上収益は約 3.5 兆円、時価総額はなんと約11兆円にも達します。
3.5 兆円に11兆円、日本の会社とは思えない規模ですね。もはや世界の企業じゃないですか。
その通りです。日本の人材業界で2位のパーソルホールディングスの 2.4 倍、3位のパソナグループの11倍以上の規模を誇ります。HR テクノロジーの単一セグメントだけでも、あのリンクトインのタレントソリューションズ部門に匹敵する 1.1 兆円を超える収益を上げています。
リンクトインに匹敵するってすごいですね。具体的にどんな事業を展開しているんですか？
リクルートの事業は3つの戦略ビジネスユニット、略して SBU に整理されています。1つ目がインディードやグラスドアを核とするグローバル HR テクノロジー。2つ目がスーモ、ホットペッパー、ジャラン、ゼクシーなど、皆さんにもおなじみの国内マッチング&ソリューションです。そして3つ目が、リクルートスタッフィングやスタッフサービスといった人材派遣ですね。
なるほど。国内外で幅広い事業を展開しているんですね。これらを貫く考え方ってあるんですか？
はい。それらを貫く統一思想がリボンモデルというものです。求職者や消費者と企業をリボンの両端に置いて結びつけるイメージですね。具体的には、両側を集めて結ぶ、成果に応じて課金する、データを学習に回すという骨格で、人材から不動産、飲食、旅行、ブライダルまで、あらゆる領域に応用されてきました。
なるほど。マッチングという仕組みをいろいろな分野に応用しているんですね。そういえば今の社長さんは海外の方なんですか？
いい質問ですね。現在の CEO、出来場比喩駅さんは、1999年に入社し、ジャランやホットペッパービューティーのデジタルシフトを牽引しました。そして2012年に、自ら主導したアメリカのインディード買収後、2013年から2019年には、インディードの社長兼 CEO を務めた人物です。2021年4月に、親会社の CEO に就任したことは、リクルートが日本の情報誌の会社から、グローバル HR テクグループへと自己定義を完全に更新した象徴的な進化でした。
買収した海外の子会社のトップが、日本の親会社のトップになるなんて、日本の企業としては珍しいですよね。
はい、非常に稀なケースです。フォーチュン氏は、出来場 CEO を世界で最も無力な CEO になりたいという男と評しています。徹底した分散型で、現場に権限を移譲するリーダーシップスタイルが紹介されているんです。
無力な CEO ですか。面白い表現ですね。そんなリクルートの歴史はどんな風に始まったんですか？
リクルートの物語は、1958年、東京大学の4年生だった江副浩正さんが、学内で見かけた求人説明会の掲示から始まります。江副さんは大学新聞の広告営業として企業の求人広告を売り歩き、日本企業は横並びだからトップ企業を口説けば他社も追随するという構造を見抜きました。そして1960年、当時23歳だった江副さんは、後に森ビル創業者となる森稔さんが所有するビルの屋上の仮設事務所で大学新聞広告社として独立します。これがリクルート65年の物語の出発点です。
学生時代からすごい着眼点と行動力ですね。その65年の歴史の中で特に大きな転換点があったと聞きました。
はい、決定的な転換点が3つあります。1つ目は1988年のリクルート事件と、そこから抱えた 1.4 兆円の負債からの再生です。この苦難が借金を返すために強くなった会社という社内神話と、現場が自分で考え抜く圧倒的当事者意識、略して ATI の文化的な源流となりました。
リクルート事件は日本の政治史に残る大事件でしたよね。そこから会社を立て直した経験が今の企業文化につながっているんですね。
まさにその通りです。そして2つ目の転換点が2012年のインディード買収です。出来場 CEO が指導した1億ドルもの投資でした。これが日本の情報子会社を世界の HR テック OS へと変貌させる起点となったんです。
アメリカの企業を買収して、それが会社の大きな方向転換になったんですね。最後の転換点は何ですか？
3つ目の転換点が2021年の出来場 CEO 就任です。先ほどもお話しした通り、買収先の米国子会社のトップが日本の親会社 CEO に就くという、日本企業では極めて稀なグローバル人事でした。これら3つの転換点が揃った結果、リクルートは2025年に日本初で唯一世界の人材市場で寡占的なポジションを握るプラットフォーマーとなったわけです。
歴史を振り返ると波乱万丈ですね。出来場 CEO が率いる今のリクルートはどのように事業を展開しているんですか？
はい。 2024年4月に組織再編し、現在は3つの SBU と保持会社という構造です。それぞれの SBU が独立した意思決定権限を持っています。中でも注目は HR テクノロジー SBU です。売上は 1.13 兆円。EBITDAA 率は 40% を超え、米国のオースティンに本拠を置いています。
HR テクノロジー SBU ですね。ここが今の成長エンジンになっていると。
そうです。そして、インディードの収益モデルは伝統的なペーパークリックから、2023年にはペイフォーリザルツという成果課金モデルへと進化しているんです。
ペイフォーリザルツ、成果課金モデルとはどういうものですか？
これは、応募開始で課金される PPSA や、応募完了で課金される PPA といった形態があり、クリック詐欺や無関係な応募を排除し、企業側の採用成果に直結させることを狙っています。企業の 52% がこのペイフォーリザルツを最も好むと回答しているんですよ。
なるほど。企業にとっては無駄がなくて嬉しい仕組みですね。最近話題の AI も活用しているんでしょうか？
もちろんです。2025年9月には、Indeed Future Works というイベントで2つの大きな AI エージェントが発表されました。一つは求職者向けのキャリアスカウトで採用確率が 38% 向上し、応募スピードが7倍になった実績があります。もう一つは雇用主向けの会話型 AI エージェントタレントスカウトです。難採用枠の収束率が 45% 向上したり、リクルーターの週8時間の削減を実現した例もあります。
求職者も企業も AI で採用が効率化されるのは素晴らしいですね。
さらに、2026年には Indeed Teams というワークフォース管理プラットフォームのローンチも予定されています。Indeed は単なる求人マッチングからワークフォース全体の OS へと領域を拡張しようとしているんです。
ワークフォース全体の OS ですか。まさに世界の HR テック OS ですね。
そしてもう一つ大きな動きがありました。2018年に買収したグラスドアの事業を2025年7月にIndeed に完全統合すると発表したんです。
グラスドアといえば企業口コミや給与情報のプラットフォームですよね。なぜ統合するんですか？
これは HR テクノロジー部門で約1300人もの人員削減を伴ういわば攻めの AI 再編なんです。リクルートが AI への最優先投資を最重要経営課題と位置づけたことの象徴的な動きといえます。
なるほど。AI に全力を注ぐために大胆な再編を進めているんですね。国内事業ではどうですか？
国内ではエアビジネスツールズが注目です。これはインリードがグローバルで集客レイヤーを握る一方、国内の中小事業者の業務オペレーションそのものを握りに行っています。2013年にエアレジが誕生して以来、今では15サービスに拡大。ホットペッパーやジャランで集客した後の関係性をそのまま継続的なSaaS収益へ転換する仕組みなんです。
マッチングでつながった企業とその後もSaaSで関係を深めていく。これは強力なエコシステムですね。
はい。そんなリクルートが戦う市場は、グローバル人材派遣採用市場、HR テクノロジー市場、そしてタレントアクイジションソフト市場の3層に分かれています。リクルートは、この3層すべてに展開する数少ないプレイヤーであり、特にグローバル派遣では、唯一のアジア初企業として存在感を示しています。
しかし、競争も激化しているんですよね。
その通りです。2024年から2025年にかけて、HR テック領域の競争は激変しました。ワークデーはハイアースコアとパラドックスを買収し、AI タレントアクイジションスイートを完成させました。SAP もスマートリクルーターズを買収しています。さらにメルコアやハイアービューといった AI 面接のスタートアップが既存のマッチング層を侵食し始めています。
リクルートの強みはわかりますが、そんな強敵たちの中でどう戦っていくんでしょう？
その鍵を握るのがリクルート独自のカルチャーです。創業者の江副浩正さんが意図した、自ら機械を作り出し、機械によって自らを変えようという社訓が今も色濃く残っています。圧倒的な当事者意識、略して ATI や Will Can Must、Bet on Passion といった独自のカルチャー語彙が事業設計のロジックそのものを規定しています。
圧倒的な当事者意識ってよく聞く言葉ですね。リクルートの卒業生が活躍しているという話も耳にします。
はい。サイバーエージェントの藤田進さん、DNA の難波智子さん、ビズリーチの南総一郎さんなど、平成期以降の日本ベンチャーの源流の一つがリクルート卒業生ネットワークなんです。退職を肯定し、卒業と呼んで起業や転職を前向きに支援する文化と、失敗を許容するトライアンドラーンの精神が多くの起業家を輩出しています。社内新規事業提案制度のリングからは、ゼクシーやスタディサプリといった主力サービスも生まれています。
失敗を恐れずに挑戦できる環境だからこそ、新しいサービスや人材が生まれるんですね。デキバ CEO はどんな未来を描いているんですか？
デキバ CEO が旗印とする戦略フレームは、シンプリファイハイアリング、つまり採用をもっとシンプルにです。2030年までの具体的な公約として、1億人の採用実現、採用に要する期間の半減、障害を持つ3000万人の就職支援などを掲げています。そして究極のビジョンは、ボタン一つで仕事が決まるという言葉に集約されています。
ボタン一つで仕事が決まる、それはすごい未来ですね。でもそこにはリスクも伴いませんか？
もちろんリスクもあります。HR テクノロジーへの一極依存や米国求人広告の成長鈍化、競合激化などが挙げられます。さらに AI が採用プロセスを短縮することで広告クリック単価が構造的に下落し、インリードの収益基盤が侵食される可能性、いわゆる AI 辞職リスクも指摘されています。
AI が便利になればなるほど収益が減るかもしれないというのは皮肉な話ですね。
はい、その通りです。これらに対する答えを出すために、デキバ CEO は2025年7月に1300人削減とグラスドア統合という攻めの再編を断行しました。さらに自らインディードの CEO を再兼任し、米国本社からのリモート指揮を強化するなど、危機感を持って未来を切り開こうとしています。
日本の CEO がここまでグローバル本社の現場に張り付くというのは本当に珍しいですね。
リクルートホールディングスは、マッチングという一つの中小モデルを世界60カ国、そして多領域で運用できる組織能力を獲得した日本初で唯一のグローバルプラットフォーマーです。江添さんが大学新聞で求人広告を売っていた1958年から65年、彼らが磨き上げてきた両釜を集めて結ぶ成果課金、データ学習という骨格は、AI 時代のグローバル労働市場 OS へと進化を遂げています。
ボタン一つで仕事が決まるという未来をリクルートが先に実装するのか、それとも他の競合が先に実現するのか、AI エージェントの実装競争はこれからも激化しそうですね。
ですが一つ確かなことがあります。その時代の HR 市場で日本、米国、欧州、APAC の4局全てに展開し、毎月 3.5 億人の求職者と330万社の企業を集める唯一のプレイヤーはリクルートだけだということです。
日本初のマッチング企業が世界の労働市場の構造そのものを書き換える挑戦者の位置に立っているということに改めて驚きました。
はい。リクルートのこれからの動きにもぜひ注目していきましょう。本日はリクルートホールディングスについて深掘りしてきました。
甲斐さん、今日もありがとうございました。とても勉強になりました。
ありがとうございました。また次回のディープダイブカンパニーでお会いしましょう。
さようなら。